おはようございます。大城ひろとです。この番組はインスタ映えしない海外での暮らしと地味な企業生活から得られた気づきや学びをマレーシアはペナン島からお届けしています。最近僕の中華系の友達と一緒に食事する機会があって、その時に彼と話しててなるほどなってすごく感心した話があって、それ何なのかというと、僕が彼がパートナーの方が日本人っていうことで、日本によく、毎年1回は行くっていうような生活をしてるけど、マレーシアを拠点にしているので、彼に将来的に日本に完全に移住するってことないんですかって聞いたんですよ。そうすると返ってきた答えっていうのが、いや絶対に日本に住むことはないけど、観光では何回も行きたいっていうふうに言っていて、へえ面白いなと思って、でその答えが何なのかというと、日本ってサービスのこの質がすごい高いじゃないですか。おもてなしもすごいし、食事もすごい美味しいしってことで、 何に対してもレベルが高い、サービスが高いしいいし、おもてなしもあるってことで、このサービスを受ける側でずっといたいって言ってたんですよ。逆にこんなにもすごくいいサービスを提供する側、要は日本で働く、日本に住むっていうことは、この高い基準のサービスを日々届けなきゃいけないっていう、逆にものすごく大変なことになるから、自分はマレーシアにいて、日本ほどストレスはなく、日本ほどこうね、周りにプレッシャー与えられたりとかっていうわけではなく、自分なりにマレーシアで働いて、でたまに日本に行くぐらいの方がいいんですって言ってて、うわなるほどなってすごい腑に落ちたんですよ。日本のサービスを受ける側と与える側って考えたことなくて、確かに日本に住むってことは、高いクオリティの接客とか、あとはこの声掛けとか、こういう振る舞いとかっていうのが求められるんだなと思うと、そりゃ日本に住む日本人の方ってもう大変だよなって、やっぱり外国人から見てもそう思うんだってことで、確かに拠点は東南アジアにして、母国日本にちょこちょこ帰るっていうスタイルの方がもしかしたらいいなって今更ながら気づきました。なのでやっぱりマレーシアに住むっていうのはすごくいいオプションだなっていうのを改めて感じたっていうお話でした。ということで早速本題に入っていきたいなと思いますが、今回は丁寧と雑を戦略的に創造するというテーマでお話ししたいなと思います。皆さん仕事やってると、おそらくあなたの仕事丁寧で助かってますか、もしくはあなたの仕事雑なのでもっと丁寧にやってくださいっていうふうに、この丁寧と雑っていうのは対応なす言葉のように使われる。で実際の現場では丁寧って言われると、きちんと仕事をこなしている。で雑っていうとなんかあんまり身が入っていない、きちんとできていないってことで、お叱りを受けるっていう、あんまり良くないイメージがあるかなというふうに思いますが、これ実際僕が、短い社会人経験ですけど思ったことがあって、この丁寧って言葉は最初は褒め言葉っていうふうに認識していたんですが、実際蓋開けてみると、丁寧ってあんまり褒め言葉じゃないんだな、というか雑に対して対応なす言葉じゃないんだなって気づいたんですよ。でなぜかというと、丁寧っていう言葉の裏にはもっと早く仕事してっていう言葉も意味も含まれてるんだなって気づいたんですね。なのであなたの仕事いつも丁寧ですよねっていうと、丁寧なんだけど…もう少し早くやってくれたら助かるけどなも含まれているっていうふうに考えています。逆に雑っていうと、あなたの仕事は雑なんだけど…でも早いっていう、この速さっていうのがどちらに対してもある。雑っていうとクオリティは低いけど速さは速いで、丁寧っていうとクオリティはいいけど速さが遅いっていうことで、この速いっていう速さっていうのを常にこの丁寧と雑っていう言葉の裏には隠れていて、それぞれ丁寧っていう言葉と雑って言葉にはこの速さっていうのが関係している。こ このどれだけ速いか、どれだけの速さでアウトプットできたかで丁寧が立つかっていうのが決まってくるっていうのがあるなっていうふうに感じています。でここからがまあ真の部分なんですけど、こう丁寧と立つっていうのはもちろんスピードを速く上げればみんな仕事雑になるし、かといってゆっくりやればみんな丁寧にできるってことで、どんな人でも時間かければいいものは作れると思うんですよ。でも僕らがやることって短い時間の中でいかに高い品質のものを出していくのかっていうのが実際の仕事の現場で求められることだし、実際のお客様からも求められることですよね。じゃあスピードを上げていってかつ質も担保するにはどうしたらいいのかというと、今回の本題にある丁寧と雑を戦略的に創造するっていうこの思考が必要なのかなというふうに思います。まあ、簡単に言うと、ここは雑でもいいけどここは丁寧にやらなきゃダメっていうこの自分の中での線引きを引くってことですね。つまり何が大事なのかっていうのを見抜くこの目を養うっていうのが大事なのかなというふうに思います。例えばですけど、お客様がじゃあ領収書を発行してくださいっていうふうに言われて、で領収書を自分でゼロから作るってなった時に、まあもちろん領収書が早く作れるツールを作ったりとか、あとは何回も数をこなしていって早くできるっていうのも大事なんですけど、領収書の中で一番大事な部分って何だと思いますか？僕にとって領収書一番大事なのは最終的なこの合計金額だと思うんですね。自分はこの商品サービスに対していくら払ったかっていうこの金額が一番大事なので、まあ例えばですけど僕の働いている旅行代理店だとホテルの一泊なのが二泊になってたとか、あと禁煙の部屋が喫煙になってたとか、もちろんこういった詳細っていうのも正しく書かなきゃいけないのはもちろん重々承知ですが、でも禁煙が喫煙かっていうよりもどちらかというと金額が合ってなかったら全部やり直し、でも金額が合ってて、部屋が喫煙だけど禁煙になってたとかだったらまあいいかなって思うかもしれないってことで、要は何が言いたいのかというと、領収書における最も重要な項目が金額ってことは、この合計金額を出したり算出したり書くときには二重チェックする、要は丁寧にやった方がいいなっていうこの丁寧ポイントがここにあるっていうのが分かるんですね。で逆にその他は、雑まではいきませんが、ダブルチェックしなくても、一回書いてしまって出せばいいっていうふうにやれば、おそらくダブルチェックしてるこの時間っていうのを削減することができて、より多くの領収書の発行をこなすことができるっていうような感じで、この何かするにあたってどんな仕事でもそうなんですけど、必ず全部を丁寧にやってると本当時間がない、かといって全部適当に雑にバーってやってると後でその雑にやった部分が浮き彫りになってきて誰かに迷惑がかかったり、あとは自分自身で首を絞めることになるので、何か仕事がある、タスクがあるときに、まずそれ取り組む前に、このタスクの中で最も重要なことって何だろうっていうのをまず選定する。それを選定した上で、ここは重要だから丁寧にやらなきゃいけないなっていう、丁寧に1割割くのか、2割割くのかっていう配分をして、残りの7、8割は多分雑にやってもそこまで重要じゃないか大丈夫っていうふうに、何事にもこの雑っていう部分と丁寧っていう部分、これを意図的に設計する。そうすることによって、スピードも上げつつかつ品質の高いものを出すことができるようになるっていうふうに思っています。ですので別にそれは仕事だけじゃなくて、学生だと実際のテスト勉強もそうですよね。テスト勉強でも先生が出るって言ったところをまずは重点的にやって、他は後回しでいいとか、あとはビジネスで言うとお客様のある一部のお客様がこうこうこうこうってクレーム言ってきたっていうよりも、そのクレームの対処っていうのはもちろん大事なのかもしれないですが、それよりも明らかにあなたのウェブサイトがすごく重たくてスクロールしても全然次のページが出てこない、これの方が致命傷なので、そこを先にやんないかなって、そこの方が大事だなってわかるじゃないですか。ってふうにいろんなことがもう日々起こっていくので対応しなきゃいけない、でも時間がない、でも適当にやると雑になってしまうっていう、 この僕らの資本主義社会っていかに早くいかにいいものを出すかっていうこの戦いに日々挑んでいかなきゃいけないので、僕らはあえて雑なところを作って、あえてここが丁寧にやるっていう、この丁寧な雑っていうのを自分で意図的に作っていくっていう思考が大事なのかなというふうに思って、僕も実践しているところなので、共有させていただきました。ということで今回は丁寧と雑を戦略的に創造するというテーマでお話ししました。最後にお知らせです。毎日 Zoom で無料相談を行っています。ビジネスに関することで、お城に聞いてみたいこと、相談したいことありましたら、キャプションにあるリンクからぜひお問い合わせください。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。お互い良い一日にしていきましょう。